イエス様が教えてくださる2番目のこの忍耐というのは何かというと、喜びながら忍耐しなさいという。辛いのに喜びながら、喜びながら。二節のところに、喜びのゆえに忍耐するということが書いてあるんです。ご自分の前に置かれた喜びのゆえにというこの喜びは何かというと、十字架の御業を完成することによる結果を楽しみにしながら、その苦しみを受け入れる、忍耐していくって、そういうことです。イエス様は分かっておられたんですよね。この十字架の苦しみの後は、死を打ち破るこの復活に預かることができる、それが私の喜びである、罪と死の力に打ち勝つことが私の喜びである。またこの苦しみを通して救われる多くの人々を見ることが、このイエス様の喜びとなりました。神の国と神の御心がこの地上で、また人々の心の中で本当に行われること、実現されること、それがイエス様の喜びだったんです。その喜びのゆえに苦しみをも乗り越える力が湧いてきたんです。本当に苦しみの時、神様の助けなしには乗り越えていくことができるんです。だから乗り越えて いくことができるんです。信仰の道を歩むということはそれほど簡単なことではないんです。しかし、たとえ死の苦しみがあるとしても、死の谷を歩むことがあるとしても、その苦しみを通して人が救われたり、また人に自由が与えられたり、また自分がそのことを通して神様と深い交わりできるということを喜びとしながら生きることができれば、それは素晴らしいことです。その素晴らしい喜びのゆえに、私たちはこの苦しみであれ、また試練であれ、忍耐をもって乗り越えていくことができるんです。先週1週間、月曜日から土曜日まで JBBS、 本当にスタッフ皆さんが心を一つにして使いましたけれども、かなり疲れてきたと思うんです。時には体がついていけないって、子供たちは行きましょう、行こうって言ってるのにね、お母さんの体はついていけないって、そういう時もあったと思うんです、この世的な考えで見ると、世の功利的な生産システムで考えてみると、これはね、損することなんですよね。膨大なエネルギーを注いで、たくさん人の時間を注いでやってますから。今日参加された人の中でね、何人でも礼拝に来たらと思うかもしれないけれども、こういうことを考えると損だと思うんです。だけど、それが損ではないんだって。どうして？私たちは今は目に見えないけれども、この先、ずっと先、喜び、というのを目に見ながら私たちはやっているからなんです。だから心くじけて失望したりがっかりする必要は全くないんだって。たとえ一人でもその中で本当に今まかれた福音の種によって救われる人が出てくるとしたら、それは私たちの喜びなんです。皆さん一人びてるの喜びです。それが皆さん今週一週間ね、本当に注がれたエネルギーと時間と全てのものよりはるかに価値あるものであるという。そういう喜びのゆえに、私たちは本当にこの苦しみも忍耐を持って乗り越えていくことができるという、そういうことです。ヤコブの手紙では、試練にあったときはその試練を喜びとして、喜びとしなさいと書いてあります。どういう意味かというと、試練に遭うときは、その試練をあなたの友達として迎え入れなさいって。 ね、試練を友達として、もう一回やりなさいって。そしてこの忍耐を完全に働かしなさい。そうすれば何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなりますよって。それが聖書の教えです。忍耐なしには成熟した人にはなれないということですよね。魅力ある人になりたいんですよね。忍耐です。忍耐必要なんです。すべてがうまくいくときは、私たちは神様の祈りの答えが何かよく分かりません。しかし本当に自分が苦しい境遇に置かれているとき、そのとき本当に祈りの答えがどういうものであるかというのを私たちは学ぶことができます。苦しいとき私たちは忍耐を完全に働かすことです。そのとき神様の助けが来るんです。そして素晴らしい実を結ぶことができるんです。皆さんご存知の通り、イスラエルの民がアラノ生活を40年間しました。その中で20歳以上の人で40年間のアラノ生活の中で生き残った人は、ただ40年後に生き残った人はただ2人だったんです。ヨシュアとカレブだったんです。他の人たちはアラノで40年の間全部死にました。どうして死んだんでしょうか。アラノだから水がないからですか。そうではないんです。水がなかった時は岩を避けて岩から水を足してくださったんです。苦い水を甘い水に変えて飲ませてあげたんです。食べ物がなかったからですか。そうでもなかったんです。毎日欠かさずに朝夜マナーを与えたんです。彼らが死んだ理由は何かというと、忍耐が足りなかったからなんです。ヨシュアとカレブはカナンの地、いわゆる自分たちがこれから住む永遠のこの天国を象徴しています。それを見る、それを見上げる喜びが彼らにはあったんです。その喜びが自分たちの信仰だったんです。だけど他の人たちは今の生活が自分たちにはちょっと不便だから文句を言い始めたんですよ。感謝の代わりに文句。だから忍耐のどころかお互いに喧嘩し始める。そういう人たちはみんな死んでしまったって。大切な教えなんです。これほど忍耐というのは大切なことなんです。試練を喜びとして受け入れることです。そして忍耐することによって本当にそれが永遠の命につながるって、命につながるって。文句を言い始めると不平不満が出てきます。争いが出てきます。それは何につながるかというと死につながるって、滅びにつながるんだって。イエス様がですね、十字架の上で忍耐を全うしてくださったんです。完全に働かせてくださったんです。そのイエス様の模範的な、モデル的な忍耐のゆえに、私たちは神の愛を感じるようになりました。受けることができました。イエス様の忍耐のゆえに、神の喜びと神のこの平安を私たちのものにすることができたんです。イエス様の忍耐のゆえにこの救いが私たちのものとなりました。私の忍耐のゆえに、私の忍耐のゆえにどういう実が結ばれるか、それを皆さん考えてください。それを喜びとしましょう。お祈りします。神様、感謝します。このようにして本当にイエス様の忍耐のゆえに私たちが神様の愛を感じることができ、喜びと平安と救いに預かることができました。 私たち一人一人の忍耐が、本当にイエス様がこれほど大きな実を結ばれたように、私たちの忍耐を通して実を結ぶことができるようにしてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。